16、23ページ、24ページ、何でも情報コーナー、講座教室、および九博通信。23ページ、講座教室、緑の教室、期間、4月から12月の第3または第4日曜日、5月を除く全8回、時間、1、午前9時30分から正午、2、午後1時30分から4時、3、動画受講、毎月末送信。場所、福岡県緑化センター。対象、前回受講可能な県内在住者。内容、森林、樹木、庭木の育て方や管理など、緑に関する基礎知識。定員各50人。申し込み多数の場合は抽選。料金無料。申し込み方法。郵送、ファクス、申し込みフォーム。住所、氏名、連絡先、メールアドレス、希望時間を明記。締め切り3月19日木曜日。申し込み問い合わせ、福岡県緑化センター、郵便番号 839-1213、久留米市田主丸町、増尾田 1125、福岡県緑化センター、緑の教室係、電話 0943-721193、ファクス 0943-721558。 ホームページの二次元コードが載っています。大人の絵画教室。油絵、水彩、アクリル絵の具などいろいろな素材で自由に表現します。期日と時間、月曜日午前9時30分から正午、土曜日午後2時から4時。場所、関税スタジオ、関税恩寺公民館前。料金、4回コース月5000円、2回コース月3000円。問い合わせ、三笹工機。電話、ファクスともに 924-8480。 耳の体操教室。日時、3月14日土曜日午前10時から11時30分。場所、太宰府館2階和室。対象、耳に不安がある人、補聴器は早いと思う人。料金500円。申し込み問い合わせ、北村絹子。電話 080-6406-3213。 24ページ、外ヨガ教室。日時、1、3月24日火曜日午前10時、2、4月9日木曜日午前9時30分、雨天中止。場所、太宰府政庁跡、坂本八幡宮前駐車場集合。料金300円。持ってくるもの、ヨガマット、バスタオルか、フェイスタオル、飲み物。問い合わせ、草場。電話 090-3416-9313。 第14期ストーリーテリング連続講座。全5回の連続講座でお話を覚えて語るストーリーテリングを学んで、小学校や図書館のお話し会で活動しませんか？期日と時間、場所。1、4月4日土曜日午後2時から3時、太宰府市民図書館お話しコーナー。2、6月18日、3、9月17日、4、11月19日、5、令和9年、2月18日のいずれも木曜日午前10時30分から正午。 プラム・カルコワ太宰府3階和室。内容、1はマリンバのお話し会、2はお話しグループとの交流会、3から5は実習。料金無料。申し込み、1のみ不要。申し込み問い合わせ、お話しマリンバ久保、電話080-1711-1079。九博通信187、九州国立博物館展示課。特集展示、豊臣秀吉とアジアの外交。特集展示、豊臣秀吉とアジアの外交は、豊臣秀吉の時代の日本と周辺諸国との外交にスポットを当てた展覧会です。江戸時代よりも前のアジア諸国の外交は、お互いの使節がもたらす手紙や贈り物が重要な役割を果たしていました。その手紙や贈り物には、皇帝と国王との上下関係や国王同士の対等関係などを目に見える形で表現した仕掛けが施されていました。特に手紙、つまり外交文書は、書式や言葉遣いだけでなく、素材や装飾、王印の位置などからも、国と国とがお互いをどう位置づけようとしていたのかを読み取ることができます。中でもアジア制覇を目論んで朝鮮を侵攻した豊臣秀吉に関わる外交文書や贈り物が今も比較的多く残されており、本展ではその貴重な品々を一堂に公開しています。現在は秀吉が中国の皇帝から授かった手紙と遺書である民心宗勅諭、宮内庁書陵部蔵や重要文化財、太閤食金供杯麒麟円鈴、京都妙法院蔵、秀吉が大陸侵攻のために築いた城を描く佐賀県重要文化財、肥前名古屋城図屏風、佐賀県立名古屋城博物館蔵等をご覧いただけます。展示作品から読み取れる秀吉の世界戦略やアジア諸国の反応、外交交渉の実情などにもご注目ください。会期は3月8日日曜日までです。どうぞお見逃しなく。特集展示、豊臣秀吉とアジアの外交のポスターの写真があります。九博通信プラス、太宰府市広報取材班が行く。知っていますか？冠乗り滝。九州国立博物館の文化財保存修復施設では、1年に一度古糊作りを行っています。古糊作りは天候が安定し、雑菌が繁殖しにくい1年で最も寒い大寒の時期に、大勢の人が交代でかき混ぜ、炊き上げてできることから、冠乗り滝と呼ばれます。本年も1月16日金曜日に冠乗り滝が行われるとの情報が入り、我々取材班も早速取材に。小麦でんぷんと精製水を1対3の割合で混ぜ、それを大鍋に入れて火にかけ、何人もの人が交代でかき混ぜること50分、長い棒でかき混ぜている写真があります。はじめはサラサラの液体がどんどん粘りを持ち、出来上がったものが新糊です。炊き上がった糊は亀に詰められ、亀には参加者全員の名前を墨書きした和紙が貼り付けられます。8つの亀の側面に名前を記した和紙が貼られた写真があります。これを10年ほど両安所に保管することにより、 微生物が海苔の成分を分解し、適度に接着力が抑えられた古海苔が出来上がるのです。この古海苔は掛け軸や巻物のように、伝統的な文化財の修理には欠かせない大切な材料です。今から約10年後に出来上がる今年の古海苔は、どの文化財の修理に使われるのでしょうね。